は高橋さんの国際不動産投資成功塾。
皆さんこんにちは。市川隆久の国際不動産投資成功塾ナビゲーターの吉川亮子です。この番組は株式会社国際不動産エージェントがお届けしております。本日はアメリカアリゾナ州で不動産の事業をされている笠井敦様にゲストとしてお越しいただきました。笠井様、市川さん、今日はよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
笠井さん、皆さん、市川です。今日は特別編ということで、アメリカのですね、アリゾナ州でですね、不動産の仕事をやっておられて、で今日は我々 の国際不動産エージェントのですね、セミナーにわざわざ参加していただいたというか、お話ししていただいて、で今そのセミナーが終わってですね、ちょっともう急遽収録に参加してよということで参加していただくことになりまして、もう笠井さん、ぜひちょっといい声を聞かせていただいて、簡単にですね、はい、自己紹介していただけたらいいかなと。
はい、はい、はじめまして、笠井敦と言います。アリゾナでですね、 DSA マネジメントというアセットマネジメントを中心とした、不動産を使ったアセットマネジメントの会社で、資産運用、クライアントさんの資産運用を、お手伝いしている会社をさせていただいています。
はい、もともと不動産業、笠井さんずっとアリゾナにいらっしゃるんでしたっけ？アメリカ、今お年は？
40ですね、今年で。
はい、で、いつからアメリカに？
19歳からですね、21年。
人生の半分
は。はい、人生半分。
ねえ、
すごいですね。
アリゾナ。
で、じゃあアリゾナの大学出て。
そうですね、アリゾナ大学、アリゾナ州立大学の工学部を出て、
はいはい、
でその後、自動車業界でですね、はい、技術者としてエンジニアをしてまして、でどうしてもアリゾナに戻りたかったので、アリゾナって半導体が有名だったので、自動車業界から半導体業界の、技術者エンジニアに転職しまして、で12年前ですかね、アリゾナに実際戻ってきて、はい、っていう流れですね、もともと。
今の仕事はじゃあ何年やってるんですか？
2009年ですね、ちょうどアリゾナバブルが弾けた時から、はいはい、
もう10年近くなりますね。
そうですね、9年、はい、来年10年、はいはい、
どうですか？
いやもう実際僕渡米したのが96年なんですけど、そのアリゾナの96年って、何にもないところですね。でそれで2009年のバブルっていうのを体験して、
はいはい、
でそこから不動産業っていうのに入っていって、はい、今なので、非常になんかこう何もなかったところが発展して、それでバブルが弾けて、また今があるっていう、なんかこのちょっとワンサイクルを経験したかなみたいな。
いや、ものすごく大きいですね。
はい、
それが 現場で分かってるというかね。
そうですね、
それがやっぱりお客さんへの説得力も含めてね、はい、ありますしね。
はい、
だから今じゃあ具体的にどんな商品扱ってるのか、細かい話になるとあれなんで、
はい、
一言二言で興味をそそるような言い方で、は
い、そうですね、まず、基本的な皆さんがご存知の、不動産仲介業っていうことで、クライアントさんに依頼されて、そのクライアントさんの希望に合う商品を探すっていう、
はい、
オーソドックスなありがちな不動産業っていうのもありますけど、
はい、
どちらかというと私どもが得意としているのが、はい、都市開発ですね。ディベロップメントっていうのをアリゾナでさせていただいてて、
はい、
そちらの方がウエイトを占めて、最近の中では占めてますね。
それは実際にじゃあ例えば日本の、この番組聞いてくださってるですね、不動産投資家にもすごくメリットのあるような商品というか投資機会の提供というのもできるってことですよね。
そうですね、もちろん、そのなかなか日本でですね、馴染みのない投資方法であったりとか、資産価値を高めて売却するっていうような、王道といえば、多分市川さんもよくご存知だと思うんですけど、王道といえば王道の不動産投資業なんですけど、それがなかなかこうアメリカでそれが実際に日本人の投資家さんが参加できるってことはなかなかない機会だなというふうには我々も捉えてますね。
そうですね、はい、僕はもう、最近でこそね、いろんな人からいろんな方を紹介していただける立場とか、そういうぐらいのキャリアもついてきたので、この人この人この人っていう意味はいろんな経験値を積んできた中で、出会ったのはもう2年ぐらい前なんですけど、でも実際に ちゃんとお話ししてっていう話になって、現地も実は今年の、ね、夏に行かせていただいて、
来ていただいて、
でそれで丸一日がっつり案内していただいていろんな話を見て、はい、まあ、なんだろうな、まあ、人間的な魅力っていうのもあるんだけども、その投資スキームの説明とか投資に関する部分に関しての不動産の理解の高さとか、日本人のお客さんに対してのなんだろうかね、安心感をねものすごくやっぱり僕は感じて、ぜひね笠井さんの扱っている商品を、まあ、僕らを通じてね紹介したいなというふうに思ったのがやっぱりきっかけでしたね。まあもともと最初に会った時はもうやられてたのは知ってたんだけど、僕はそこまでの実力もないし、お客さん紹介すると言っても大したまだアメリカもよく分かってなかった時代とかねもあったので、まあ、今になってみればいろんな投資比較とかもできるし、投資の商品とかも一通り見て、まあ、自分でこれはこうだな、これはどうかなとかっていう中で、まあ、おすすめできるものしかおすすめしたくないのでね、特にだからそういう意味じゃこの笠井さんの出会いはものすごく大きかったなって、そういうのがね、りょうこちゃん、ね、どんな感じですか印象は。
すごく爽やかな風が吹いている感じですかね。
そうだよね、やっぱり理髪というかね、やっぱり投資でスキームを考えてそれをお客さんに納得していただくってことは、まあ、賢くなきゃいけないんだけども、その中にちゃんとした理屈とストーリーとっていうものを組み立てるっていうのは、これ実はね誰でもできそうに見えて誰でもやらないんだよね。
あ、本当ですか。
やらない、手間なんかもしれない。で意外と何だろう、儲けは後じゃない割と。
そうですね、
それが僕は大好きで、
はい、
儲け先の人がね8割ぐらいいるんだなこの業界は。だからそれがねずっと見てて、僕らのポリシーも後からついてきて、やっぱり実績と誠意、まあ、僕らのできることを最大限やることがお客さんのリピーターも生んでるというのが、
はい、
まあ、我々うちの会社のね、
はい、
ほぼ方針だし、でうちの会社の副社長の鈴木学さんにも会っていただいて、そしたら彼はもうピンときたわけですよ、もうこの人と
だった
ら全然いいと。でもう、ね、来年早速行くということにもなって、
はい、
もうそしたらねすごいよ、マナちゃんファンいっぱいいるから。
そうですね、
いっぱいいる。だからねもうそこからやっぱ広めていきたいよね。
ありがとうございます、
うん、でもいろいろやっぱりあれでしょ、拠点は向こうにありながらも日本人のお客さんを相手に商売っていうか仕事されてるケースが多いじゃないですか、やっぱ日本語を使って。
日本語使って、だから弊社のスタッフも、まあ、日本語を喋れる方はもちろんいますし、日本に来ることも、まあ、定期的にあって、それで顧客フォローして、そのお客さんの何ですかね、情報共有だったりとか、うん、こういうの今ありますけどどうしますか、うん、とか、うん、どちらかというとこうそれぞれの投資家の人でスタンスも違えば求めてるものも違うので、
はい、
そのじゃあ資産運用という面なのか節税という面なのか、ドルベースでずっと長期で作りたいのかっていう、それによって仕組みもいろいろ変わってくるんですけど、それに対して多分エンジニアの時の、まあ、技術者やってた時のなんかこの設計するっていう、あ、
そういう感じかもしれないね、はい、
そういうのが好きなので、うん、お客さんのニーズを聞いて、じゃあこういう組み立て、まあ、スキームも含めて LLC を使ったり法人を使ったりして、うん、こういうふうにすることでこういうメリットあるんじゃないですかっていう、はいはい、まあ、ソリューションの提供が、させていただいてるのが、逆にそのエンジニアの時のなんかその設計図を作ってなんか物を作っていくっていうところが好きな面があるので、はい、そこが非常になんか似てるかなっていう、
ね、
はい、
切った張ったの不動産のなんか中に突っ込んでいくってわけでもないもんね。
そうですね、
うん、だから僕はこうそういう仕事のやり方をやるにあたって、まあ、うち の, 副社長の鈴木学さんももともと IT エンジニアのね、
あ、なるほどなるほど、
人ですか、
はい、
で投資家でもあるという感じなんで、本当にその業界の臭さは全然も何もないピュアな人じゃないですか。僕はそういうの大好きだから、
はい、
非常にいいかなと。でそのただ日本人のお客さんに対してね、
はい、
なんだろうな、こういうことはアメリカにいながら日本人のお客さんが投資するにあたっての、まあ、ちょっと言ってあげたいアドバイス、まあ、総論見たくなっちゃうのかもしれないけど、はい、日本人だから、まあ、アメリカという中でこういうふうにもっとやった方がいいのになとか、こういうところは日本人ってやっぱ素晴らしいなとか、そういうのをちょっといくつかあれば教えてほしいですよね。
そうですね、まず日本にいながらアメリカに投資ってどうしても遠隔になると思うんですよね、うん、はいはい、でそのじゃあ物件を買うっていう行為に対してはまあ皆さん 結構こうエージェントさんを選んだりとかって買うんですけど、はい、結局その買うタイミングというか時よりもそれをどう運用するっていうその期間の方が長いと思うんですよね、うん、だからいい管理会社で管理会社を探すのって大変だと思うんですよね、遠隔で。なので逆にそういうアセットマネージメント、そのお客さんと同じ目線で現地でやってくれる方を探すっていうのは非常に大事ですし、うん、それ日本にいながらその日本語訳された情報だけを鵜呑みにすると非常にまあ、
ね、
視野が狭まっちゃってちょっとパニック状態になることがよくあるので、はい、そういう時はまあ冷静になって、まあ、全体としてはこうだけど現地どうですかっていうような、聞ける先とかそういうものを築き上げることが安定した投資業には重要かなと思うんですけどね。
そうですね、
はい、
あの大手批判する気はないけど、日本だと日本で不動産買う時はねやっぱりわけのわかんない小さなところよりは大きなところから買った方が安心だっていうね、日本人ならではなのかっていう、うん、まあ、あのアジア全体にはいるんだけど財閥系含めて、はい、そういうところの方がいいんだけど、はい、海外不動産のこと投資となると全く僕はそれは通用しないと思ってて、
はい、
やっぱりちゃんと仕事のできる人がいて、でそういうことも読める人がいて、そういうのはもうアメリカの方が個人単位でやるじゃないですか。
そうですね、
うん、だから組織だってた方がいいわけでもないなというのは僕はお客さんに強く言いたいなと思いますよね、はい、だからまあ人を信用するってことにもなるんだけども、あとは名前が売れてるとか例えばパンフレットが綺麗だとかね、いまだにやっぱそういうセミナーあるわけですよ。
そうですね、
これはね僕からするとね真逆よと、
はい、
言いたい、はい、正直言うとね。だからまあこういう番組を通じたりうちの会社を通じてね、笠井さんみたいな方がどんどん日本の方にね、
はい、
あの接する機会、投資家の方とね、はい、あの接する機会を増やしてもらうっていうのは非常に僕にとっても嬉しいし、
はい、
ぜひねよろしくお願いしたいなと。
いやこちらこそ、
うん、
はい、
と思いますね、
はい、
もうあの結構この番組ね全国ファン、まあ吉川良子ファンもかなり今多いんだけど、
なるほど、
あのなんで、まあ、笠井さんも聞いたことあると思うんですけど、
そうですね、僕も聞かさせていただいてますね、
うん、なんで、はい、でもこんな形でちょっとね今後はあのゲストもですね、
はい、
あの参加していただこうかな、
ぜひぜひ呼んでいただければいつでも、
う
ん、
そうですよね、
はい、
で今日のセミナーも非常に良かったし、
あ本当ですか、ありがとうございます、う
ん、ぜひねあの、まあ、成果も上げていただいて、
はい、
また次にもつなげていただいて、
そうですね、
でまたそれはそれでねいい感じで進めていけたらなと思いますよね。
はい、そうですね、
はいはい、
ありがとうございました。それではまた次回お会いしましょう。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。